主は皆さんと共に、
また次回と共に。
ヨハネによる福音。
主に栄光。
その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船に戻ってきた。陸から200ペキ数ばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれた。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。キリストに賛美、
キリストに賛美。
お座りください。今日はですね、最初の朗読、使徒言行録の5章ですけれども、大祭司がですね、イエスの名で宣教しないようにと言われた時に、ペトロと他の人たちは 大祭司に向かって次のように言ったんですね。今聞かれた通りですけどね、人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんと。これはね、いつでも教会でもそうなんですよね。神様に従うっていうことは一番大切なことなんですよ。で、必ずしも教会でさえもね、それが行われているとは限らないんですよね。で、皆さんのお勤めは神様に従うことがそれだけなんですよ。それははっきりしているんですね。でもね、そんなに簡単なことじゃないんですよ。神に従うって言ったら何をすれば神に従うのかっていうことね、それを知ることはね、やっぱりかなり大きな仕事だと思うんですよね。分かっていることもありますよ。これやっちゃいけないというのも神様のはっきりとしたご意志だということはもう皆さんもそれはもう毎日でも経験することなんですよね。しかしこれについてはどうなのかというとね、いや今日は休みだから京都に遊びに行こうか、神戸に遊びに行こうかとか、全くどちらでもいいというようなこともあると思うんですよね。だけどどちらでもいいというわけじゃないということもたくさんあると思うんですよね。マザーテレサがたくさんのご寄付をいただいたときに割とはっきりとね、これはいりませんとおっしゃったんですね。それは神様が何を望んでいらっしゃるか、彼女には分かってたわけですよ。だから神様が何を望んでいらっしゃるかということを分かるということ自体はね、すごく大事なことなんですよね。でそんなにたやすいことでもないんですよね。だからといって皆さんのお一人お一人に無縁なことではないんですよね。一生の課題ですよ。神は私に何を望んでらっしゃるかということ。今日に限った話じゃないんですけど、車の ナビゲーターですね。もう私あれを最初に見た時とっても驚いて、あ、神様に似てるなと思ったんですけどね、道を間違ったりまた恋にね違った道行くでしょ。そうするとそこからね、あなたはこの道行ったらいけますって教えてくれるんですよね。だから私だって神様に最初から従っていたら、あらゆる点で神様に従っていたらもっとね大切な使命を与えていただいたかもしれない。それは過ぎ去ったことです。でもその時その時にね、神様は示してくださっているんですよね、はい。でも大事なチャンスというのはあるでしょう。もう逃せばどうにもならないぐらい大事なチャンスは人生に何遍もあるんじゃないかな。だけどね、このね、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません、これはね特に信者さんにとってね、若い時から死ぬまでの課題です、ね、人間に従うより神に従わなくてはなりませんというのはね、これはもう信者さんの教会生活においても社会生活においてもね、教育においてもあらゆる点においてね、これはね大切なポイントですね。で、これを大祭司に向かってね、ペトロはじめ人たちがそう言ったということはね、とっても大事な教会の歴史だと思うんですよね。私たちもこれを大事にしたいと思います。第二のねヨハネの黙示についてはただこれだけをね私は取り上げたいと思うんですね。あまり取り上げること多いんですけどね、天使たちはですね、ずいぶんたくさんいるということはここで言われてますね。万の数万倍と、で1万の1万倍は1億ですからね、数億の天使がいる。でもね、それをきっちりとね、神様は10億、天使は10億以上いるはずがないとか、そういうことではないと思いますよ。非常にね多いということです。天使の数が多いってどれだけ多いか分かりません。だけど多いということですね。で最近ね、なんていうか司祭の中でも天使についてあんまり言わない人が増えてきたような気がしますけどね、パパ様をはじめ教会の教えに天使が関わっていないなんて言い始めたことは全然ないわけですね。やっぱり天使の使命も大きいわけですよね。でこの復活の時天使はやっぱり神様を賛美しているということですね。それをやっぱり忘れないようにしたいと思います。で私たち一人一人には死後の天使がついているんだし、そのことも大きな出来事だと思うんですよね。私たちにとって大事なことだと思うんですよね。さあそれではその福音についてお話ししたいと思いますけど、ほとんど毎年こういう話は聞いているんじゃないかなというふうに思うんです。私ももう忘れましたけど去年お話ししたことをそのままはね、 でもよく似たことをお話ししたに違いないと思うんですよね。まあ、とても皆さんは特別な気持ちになってたでしょ。イエス様の復活の後、2回もイエスのご出現があった後ですからね。それでそれがイエス様だとは気づかずに、夜中中働いたけど魚が取れなかったんでしょ。やはりね、専門家ですよ彼らもね。魚を取る人として、漁師としてのその湖の漁師としての専門家でしょ。でその常識からすればもういくら網を打っても意味がないんだけど、その力強くですね、網を下ろしなさいって言われたら素直に下ろしたんですね。そしたら想像を超える大量だったということなんです。でそれでね、今本当にいろんな方を見ても、私たちは何をしたらいいかね、そんなに希望が見えてこないことも多いんですよね。特にね、日本の教会の宣教ということになりますとね、なかなか信者増えませんよね。もう戦後60年を過ぎてね、もう少し信者が増えててもよかったのに、多分終戦の時だったらもう今の信者の10倍ぐらいになってるとみんな思ったんじゃないかな。そんなに簡単じゃなかったんです。で、まあ、それにとどめますけどね、宣教難しいでしょ。ご近所の方でもね、信者さんでも教会に来なくなった方もいるしね、新たに信者さんになる方はめったにいませんよ。お引っ越しはたくさんあるけれど、今引っ越しのシーズンでたくさん引っ越してこられるけどね、難しいじゃないですか。でね、まあ、こんな時にもね、やっぱり私たちはこんな時だからこそ一層にね、イエス様は私たちに何を望んでいるか、また私に何を望んでいるかということを考えることから始める方がいいんじゃないでしょうかね。一般論じゃなくてね、イエスは今私たちに、あるいは私に何を望んでいらっしゃるのかというね、そうすると案外はっきりしてくるかもしれない。私にはね、まだ信者でない夫がいましたとかね、宣教の対象がはっきりしてくるかもしれない。でそういったイエス様が望んでいらっしゃることだったら、イエス様確かに助けてくださるんじゃないでしょうかね。だからその手法というかな、イエスは何を望んでいるかというその考え方、それはこれはね、得と同じであって奥に奥があると思うんですよね。ですからみんなそういうことは考えています。ここに集まっている私たちはね、でもそれに対していつでもなんていうかな、より習慣的になるというかな、その手法にいつでも頼るというかな、イエス様は何を望んでいるかというそういう考え方、それは私たちの中に深まっていくことをね、望みたいと思いますね。望むことを望みたいと思いますよ。そういうことをね、イエス様は何を望んでいらっしゃるかということを真剣に聞くというその態度が深くなることを望みたい、そんなに思います。で、まあ、もう一つのことはね、多分ね、まあ、今日私として一番、まあ、訴えて聞いていただけたらと思ったことなんですけど、そのペトロとねユダの違いなんですよね。まあ、ユダはね、マタイだったら27章の3節にね、イエス様のそのいや死刑の判決を受けられた、イエスの判決を聞いてね、そして痛く後悔して、それで銀貨30枚をですね大祭司に渡してですね、そして私は大きな罪を犯したって悔やむんですよね。で自殺するんですよね。で教会は彼がどうなったのか、ね、地獄に行ったとかそういうことは教会は一切言ってないんです。沈黙してるんですね。でもペトロとの間には大変な違いがあることは確かなんですよね。ペトロはですね、あなた方は今日ね私が撃たれたらちりじりバラバラになるということを予言されるでしょ。そしたらペトロはですね、みんなに先駆けてね、私はみんなが裏切ってもね、私はあなたを裏切りませんとイエス様に言ったんですね。そしたらイエス様はどうしちゃったかというと、鶏が鳴く前にね、あなたは私を3回否みますと、否定します、裏切りますとおっしゃったんですね。で マタイやじゃなくてマルコだったら2回あの鶏が鳴く前にと、まあ、実際イエスもそうおっしゃったんですよね。2回鳴く前にあなたは3回私を否みますと。でそうなったんですね。でそしたらあのペトロはすっごくあの涙を流して悲しんでね、それはあの、マタイにもマルコにも、ルカにも伝えられてますね。すっごく涙を流してね、あのその時からペトロはすっかり変わったと思うんですよ。もう本当にイエスとのもう切り離すことのできないね深い縁ができたと思うんですよ。だからあの大きな罪を犯したけどその時あのペトロは許されたということもはっきり分かったんじゃないかな。そして許されるも許されないもね、イエスに対するものすごい愛がねその時生まれたんですね。でそれは一番大きな出来事だと思うんですよ。だから私どももねそういうイエスとの深いねその関わりを持たなければならないと思うんです。その関わりにね私たちはあの召されていると思うんですよね。あのここの人はねここにおられる方は一人残らずねイエス様とのその関係に召されたんだと思いますよ。ペトロもね教会の頭だというようなことね、それはね お役割であってね役目であってねペトロにとってはある意味でどうでもいいことなんですよね。イエス様から愛されている、イエス様を愛している、それが全てなんですよね。まあ お役割としてね、役割をペトロのようなその高いね教会の役割を引き受ける人としてはね、才能があることよりも何よりもねイエス様を純粋に愛している、で人間としては至らないところはいっぱいあるけれどもね、指導者らしくないところもいっぱいあるけれど、もうイエス様を純粋に愛しているということを神様は一番大事にされたんでしょうね。それはねペトロにとってはねあのとっても大事なことでね、あの教会の頭になるとかねそんなことはどうでもいいんですよね、言ってみれば。だからあの私たちは名もないかもしれない、あの比較的名前があるかもしれないけどね、そんなどうでもいいんですよね。イエスと私がどんな関係に召されたかということなんですよね。イエス様は全能者なんですよ。この全能者はどういうところで全能者かというとね、何にも名前のない人とね特別の関係を持つというところがね全能者なんですよ。そこにおいて全能であることが輝いているんですよね。だから私の方がイエスと近いとかそんなこと全然ないよ。皆さんとイエスの関係ですよ。深い深い関係、ご聖体入るだってそうや、イエスの体本当に食べるんだもん、もうめちゃめちゃに深い関係なんですよ。それ一生かかってねどんなに深いかっていうことを分かっていかなかった。じんちゃん分かってるけどね、もう50年経ったらもっともっと、いやもう10年経っても5年経ってももっと深く分かっててほしいね。だからね僕ら一人一人がねイエス様とのものすごい深いね、どんなに大きな罪を犯しても許していただけるというね、その深い信頼ね、でそこに召されているということがねすごく大切だと思うんですよ。だからいくら教会に来てもね義務だから来てるとかねそんなんだったらダメ。イエスが私を呼んでいるというね、イエスとの深い結びつき、そのために皆さんはこの不完全な教会に属しているんですよ。毎日曜日出てくるんですよ、その方のミサだから。だからそういうね一人一人へのね、あのお召しが、実はね、このね、何でもない、あの、ユダは一応ダメになっちゃった。教会はこの人の最後は何も言ってない。だけど、ペトロは本当に祝福されたんですよね。大きな罪を犯した時に祝福されたんですよね。で、その祝福に私たちが召されているということをね、あの、ヨハネ福音は私たちに伝えたいんだと思います。イエスはヨハネを通してそのメッセージを私たちに送っていらっしゃるんですね。